今日の水戸黄門様は、先週に引き続き、元警察庁長官で、現在、日本国際警察協会会長、兼高雅人先生、そして、元朝日新聞政治部記者で、メディアウォッチ100代表の岩西光雄先生でございます。それでは、高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週の中途半端な終わり方を今週で、
はいはい、
僕ね江戸時代って本当に今学ばないか思うんです、
はい、
それはね、うん、人的なね
人的な、はい、
世界よりも日本はまだ差別なかったんです
江戸時代ですか。
そうあの頃のね、
はい、
韓国今で言う昔で言う朝鮮ですね、う
ん、朝鮮、はい、
あれね日本が取りましたね、
はい、
そのおかげで実は人種の部分がすごく改善されたんです。
そんなことあったんですか。
というのはね、
うん、
昔はね韓国の場合はね、
はい、
ヤンバン、
うん、
ヤンバンっていうのは寮って書くんですよ。
ヤンバンのことは、はい、
あれなんでヤンバン言うか言ったら、はい、寮っていう漢字書いてあるのはね、はい、武官と文官ってあって、
はい、
貴族にも、
はい、
それヤンバンなんです。でその下にね中人みたいなのがおって
中人、はい、
で寮人がおって、
はい、
で下にヌイがおって、
あヌイ、
これヌイって奴隷さんなんです。
そうですよね。
ヌイは殺されたって、うん、そう日本が占領してその縫い制度とかそういう制度なくなったんです。
うーん、あいいことしたんですね日本人は。
何でか言ったらねそれをなんか韓国の人はね占領した占領した、
うん、
それで一番大多数の人はその差別ランクから結構平等になったんです。そういうこと言えへんです、うん、日本も、
うん、
で韓国はそれをええことにね未だに避難して、僕は占領したことはいいことだとは言うてませんよ、うん、それと占領したおかげで変な序列なくなった。トランプでイギリスはインドを取りましたね、
はい、そうですね。
それとイギリスはカースト制度は残しちゃったんです、
はい、
未だにありますもんね、
うん、
カースト制度。
そうですね。
なんで日本はそれができたか言ったらね、
ええ、
日本ってね奴隷がおらんかったんです。死の交渉でしょ、
うん、章で終わってますね、
うんうん、まあ、例えば俗に得た否認っていうのはあってもね、
はい、
別に得たの人やからって商品みたいに売買されへんわけでしょ。
あそうだったんですね、
うん、序列としてね、
うん、
それと韓国の抜きなんかは、
うん、
ヤンバンにお金で買われたら、
ええ、
逆ろうた殺してもなんてことない、
うん、もう人間として扱われてないような
。面白いヤンバンってね、
はい、
働いたらあかん、
え
働かない。
あそうですか。じゃあ着替えから何からこうしてもらうみたいな、うん、
イギリスの旅行者の有名な女の人が書いてる。
へ
なんでか儒教の国やから、
はい、
労働戦と勉強戦と
お
それひながブラブラしと
ん
ね。でその中でも役員に なる人もおるわけやけど、
ね、
ヤンバンって働け、うん、というのは労働することは儒教的には勉強しなさいっていう部分や、ね、
お
政治をちゃんとする階層はね、
うん、
何しとったか言ったらね、
はい、
まあ嫌なことはみんな脱ぎがやる、
うんうんうん、
お金はね取る
取る。
そう商売商業屋で大きいとこって、
うん、
なかなかないんです。
うーん
だからもう日本が入った時はもう財政破綻どころじゃないですよ。
うーん
だからソ連にロシアにくっついたり政権ね、
うんうん、
んロシア派とそうじゃない派と分かれてくる。
なるほど。
天皇のお父ちゃんはどっちか言ったらヨーロッパみたいな、
はい、
でその天皇の嫁さんはロシアへ、
うん、
で結局こいつがロシアに 引っ張ろうとして、
はい、
日本困んで、ロシアと戦う前提とかいろいろあった、
うん、
でこの最後の王妃どうなったか知ってる？
どうなったんですか？
日本の人間に殺される、はい、
あ
それもあって韓国は恨んではんねん。
なるほど。
逆にね、
うん、
それもね軍隊が殺したんじゃない、ね、
軍隊じゃないんですか？
一部の右翼団体いう名目にして、は
あ、
そいつらが殺しちゃって、
うん、
逆にね僕はねそういうのもねストレートにね、うん、歴史やからね教えないかんと、
うん、
逆にね、
はい、
だからそういう面ではほんで占領してすぐに王権につながるやつをあれちょっと李家は日本の貴族になってましたもんね。
そうですね、李朝。
逆にそうよ。
そうなんですね、
う
ん、
そういう面ではまあちゃんとそういう面ではするとこはしてね、
うん、
だからね李政子さんが日本から行ったわけ
よ。
そう、あれそれで行って、李朝の皇太子っていうかねと結婚して、はい、うん、それでそれの別荘がだから赤坂プリンスの別館だ
った。おお、そうなんですか。
だからずっと関係があって親戚にの形を取った
んです
よ、
うんうんうん、
そういうのねちゃんと教えるべきなんですよ、いろいろね。
ね
え、それが何にも言えへんからね相手に一方的に言われるわけですよ。
はい、
誰が考えても剣道なんか超過日本が始めたわけでしょ、
うんうん、
今も世界にものすごく朝鮮の人が教えてる道場いっぱいあるんです。
そうなんですか。
いやすごい強いですもんね。
そう、ほんでなんて言うとるか言ったら、
はい、
日本が俺らの取っていったと、
取っていったって
占領したから。
なるほど、
違うやろ
う
と、
うん、
そう言うて、
はい、
日本人も唐辛子あるやん。
唐辛子、はい、
あれは韓国から日本が持ってきた思ってる、
うんうん、
違う、秀吉が、
はい、
攻めた時に寒い国やから、
はい、
体温まるやろ言うて、ほんで唐辛子を持っていかした。
あ、日本のものじゃ
ない、もともと日本が持っていった
やん。あ、そうですね。
朝鮮出兵の時ですか。
そうですよ。
だけどもその唐辛子は実はポルトガルやオランダ戦で来てた、
外国から来て、
外国から来てたやつなん
で、そうです、
だからやっぱり南米のもんだと思うんですよ。
南米のもんだ。
あれじゃがいももせ、
じゃがいも、
そうよ、じゃがいもも向こうから来た、
来てるんですか、あれも。あ、そうなんですか。
何も日本のあれじゃないよ、
なんかすごいね、もう親しみのある野菜なんでね、うん、日本のものだと思ってます。
だからそういう面ではね、おでんって、
おでん
韓国行ったら知らん、おでん、日本のおでんみたいの売ってるよ。
おでんって呼んでるよね。
なんかおでんって呼んでるんですか。煮込みは分かります。おでんって名前なんですか。
あ、そう、だからまあ練り物みたいな串刺して、
ね、そうそうそう、
お湯の中でやってて、
はい、
そうそう、
ちょっとね、パジャマタっていう屋台で、
そうです、そうです、
あれ食べるといい
です。美味しいよ、美味しいよ。なかなか
ちょっとピリ辛なんですかね。
いや違うよ、
普通に、
普通、うん、美味しい
よ、おでんの味。
そうそう、だからそれは向こうの人に言わしたら、日本が真似した言うと。
あ、そうですか。
そう、どない考えても、おでんっていう言葉は日本語やけどね。
と思いますけどね。
うん、
ね、そうね。
国会議員もっとね、ヨーロッパはこうや長官が前に言わはったようにね、
はい、
7割は女帝やろ、
ね、
日本大がその流れにね、うん、逆行したら僕はやっぱり世界的にはやっぱり未だに差別の国やって、
ね、
さあ女性の社会進出はやっぱり未だに遅れてる、
はい、
それを岩尾先生はいつも怒って
は
った、
はい、
逆にね、うん、もっとやっぱりヨーロッパ風にね、賃金も含めてせないか、だから、うん、初夏の岩尾先生が座長してたんですね、あれの。
男女雇用の。
ああ、そうそうそう、はいはいはい、
そうですね、
はい、もうパイオニアですよね。
結局そうですね。
うん、
だから長官は岩尾先生には 長官になった時も辞める時も挨拶に行った、
はい、
あそう長官に近かったから、
うん、
あ、いや、いや、はい、
いや、
どうされました
岩間先生ってね、あの日本で最初の女性の国家公安委員なんですよね。
あ、それもすごいですね。
そう、最初の女性なんですよ。で、私なんでこう接点があったかっていうと、その時にお世話役みたいな立場に
お世話役
でいろいろご指導いただいて、それからなんですよね。
なるほど。
で、あのすごくあの警察、まあ、国家公安委員会ですから警察を管理しているので、現場の警察官に対してものすごい思いやりがあるあの発言をされて、
なるほど、
でこういろんな動きされたんですよ。で今あの危険業務従事者叙勲っていうのがあるんですけど、それはあの現場の警察官とか消防士に勲章を出すという、年間何千人かもらうんです。それ岩尾先生の力なんですよね。もう搬送されて、で総理府とか内閣とかいろんなところにこう働きかけて、で実現をしてくれて、これでねものすごく士気上がったんですよ、警察官の。
やはり、うん、ね、叙勲って嬉しいですからね、
うん、現場の刑事だとかみんな、
そう、
ね、
それまではね警察の偉い人だけだったんですよ。
いや、偉い人だけ長官のような、
いやいやいや、だけど今は本当にあれですよ、現場の、もう一生その事件で捜査で、
ね、
来ましたみたいな人たちが、最後は叙勲っていうことを、になってましたよ。
本当にね、あの人間的にも安定したね、立派な方で、まあ僕はもう結構親しかったんで、娘まですごく可愛がってくれてありましたね、今尾先生。いい人で、でご主人も日銀ですからね、
はい、
なかなかの人で、それやっぱりそういう面では ESG は、
はい、
岩尾先生もご主人も含めて、やっぱりこれから赤バラがちゃんと日本でやらな、もう全部外国に取られちゃうよ、それもう何でも世界が動かす力のあるものっていうのは全部日本は替えの外ですね、うん、僕はそれ ESG ぐらいはね、それ外国で取るのはいいけれども、外国にボンボン金流れるんよ。
そうですね、
こんなもんどうしようもない。僕ね、ロータリーとかね、JC とかみんな入ってたよ。
はい、
JC は日本は独自で別に上納はしてへんけれどもね。
うん、
そうすると JC の元はアメリカやから。
あ、そうなんですね、JC も。
ライオンズ・ロータリーっていうのは未だに、
アメリカですよね。
うん、いや、上納してるわけよ。
上納してるんですか。
うん、それは何本か出すわけ。それはシカゴのロータリーの本部なんか、腐るほど金持っと
腐るほど、
いや本当本当
すごいですね。
もっとびっくりするのはね、ハーバードって大学やん、それと日本と違うのはね、寄付担当を集める職員が、
なるほど、
日本の大学そんなおれへん、
いないですね。
でね、何もせんでもね、600億円が毎年、ハーバードに寄付されてくる。
へ、
真水よ、
すごいですね。
長官なんでこれ寄付行為が日本はあんまりあかんのですかね。
うん、ね、その大学への寄付の話ですよね。東大にも担当職員がいて、で来るんですよ、私も3回も来て、
3回、
それでもっと金持ちの今井さんみたいなとこ行けと
何を言って
んですけど、もう私も根負けしてね、ドーンと、
やったんですよ。
3万円ほど寄付してでもね、本当話聞くとね、かわいそうになりますわ。で、ハーバードとかケンブリッジのね、その比較をして説明をするわけですよ。東大はこれしかないんですと、で、あと10年ぐらいしたら助成金がなくなるんだ
そう
で、全部自給自足、
自給自足大学がね
したんですけど、
それがもうやっていけませんみたいな、
絶対無理
で。ね、その人曰くは、日本はやっぱ寄付文化がないんだと、
結局そう、
これが非常に日本の国民性として恥ずべきことですみたいに言われて、おっしゃる通りだなと思いながら、3万円
ドンと。
だから本当に大学を独立法人にしたことが間違いない、
絶対間違いない、
やっぱりこ これから日本を強くするっていうんで、うん、教育をって言ったら国立でやって、で国費を投入すればいいんで、
そうですそうです、
税金集め、あの寄付集めなんかに勢力使うような能力があれば勉強しろって言うんだよね。
そんなんですね、ね、勉強もせんような国会議員に、ね、うん、たくさんのね研究費ね毎月100万も出してね、
うん、
しょうもない市長のね、
うん、
それやったらね一番国の元の教育の、
うん、
それ僕はもっと国立にね元に戻してねやったの、
はい、
今3万円よ教授に、
うん、
そんなも出張経費も、亀岡先生ぼやいてるやん、
そうです、
ね、出張経費も出へん、
うん、
これね独立行政してね商売できる学校はいいね、
うんうん、そうですね、
それ国立でそんなんほとんどない、
うん、
ね、
それ反対にね国立大学はね近代にね、
はい、
学びに行かない
から
逆に空の、
ね、農学部とかね、
マグロとかね、もう大したもんよ。だもうそういう面ではね、やっぱりね、僕は根っこはね、今井さん、ゆとり教育や、
うん、
これはもう間違い、
うん、
それは、ね、競争してしたらいいものなんかできるはずない、
う
ん、
そらそうです、
世界はね、今中国とアメリカは AI で競争してるわけでしょ、
はい、そうです、
今度中国は団体作ったわけや、29カ国かな、
うんうん、
まあ、アメリカ入れへんや、
ええ、そりゃそうですね、
これは当然日本入られへんや、
入れないです、
うん、とこれ怖いのは国連が入ったわけでしょ、
うん、
この数増えてくるよ、
はい、
そしたらアメリカを中心にしてる AI の進化と、
うんうん、
中国を中心にしてるのと二分化されたら最後は多くの海外の団体を持ってるやつが AI でも絶対勝つって、で10年後ね AI を中国が一番の先進国になってて、そしたらもう全て経済も軍事力も全部変わってくる、
そりゃそうですね、
それはドローンって200何十万でできるわけでしょ、ミサイルって億かかるわけでしょ、ロシアのあの悲惨なことドローンでやられてるわけ、
はい、
あの今度問題になったのは600ぐらいのドローンをバーンと生かして、
はいはい、
何歩か撃ち落として撃ち落とす、ロケットでやっとるね、ロシア、
あ向こうはね、
1億やろ、
はい、
こと一挙されても何百万円そらこの戦争になったら従来の戦争と変わってくる、
うん、それはねもう全然違いますよね、
そうなった時に日本は本来一体どうすんのっていう、
ね、
うん、それ僕はもうちょっとね上手な警察はあのドローンの研究とかしてますね、
やってるんですけど、あの今ドローンって日本国内でその動いてるドローンのかなりの割合が中国産なんですよね、
うん、
もう圧倒的に中国なんですよ、
そうですね、
価格から性能からして、だから独自で開発してるってのはものすごく少ないんですよね、で警察はやっぱ中国製を使えないので、
はい、
画像とかデータみんなこう持っていかれる可能性があるんで、はい、ですからあんまりこうあのなんていうんでしょうか、大きなものにはまだなってないんですよ、だけどこれあのすごくなんて言いましょうか、あの 使うべきあのシステムっていうかなので、今一生懸命研究はしてると思うんですよね、それとね、もう一つ中国はね、あの、まあ、さっきの、ESG の問題にも絡みますけど、太陽光パネル、
うん、
あれもほとんど今世界中のパネルの 8割9割は中国、
うん、
だからもうそういう意味でね、相当こう日本だけじゃなくて世界中が中国のその AI 技術にあの依存してきつつあるっていう感じですよね、うん、
まあね、本当にあの USB がね中国製の安いのを使ってて、
うん、
みんな漏洩したっていうのがありましたじゃないですか、ね、ありましたね、安い USB だからって言ってみんな役所も使っちゃってて、
うん、
そこにあのあれが潜まれてたわけですよね、それで漏洩するわけだから、
うん、
だからどこにあるかわからないですよね本当に、
うん、
で そういうのをやってて、さっきのドローンの話で言うとドローンのものもそうなんだけど、ドローンの操縦技術、
はい、
これがやっぱり実戦においてウクライナはすごいわけですよね、
うんうんうん、
でその操縦技術を今日本で 流行ってて、今運転免許みたいに、
はいはい、
あの自動車講習所がほとんど今ドローン研修所になって、
ってますね、
でそれの操縦の資格っていうのは国家認定になってるんですよ、
なってますね。
これはだから警察はよりもあれは運輸省でやって国交省の
警察ではないですね、
国交省じゃないでやってるんです
、空だから。そうですね、
国交省の方の航空なんですよね、でそれが規制をかけて、それで運転技術っていうか操作技術操縦技術の学校は、あの自動車免許センターっていうか自動車、運転免許、はいはい、彼らのところは半分以上、それでね日本人だけじゃなくて外国人もドローン操縦にの勉強に来るんですよ。日本安いから。
あ、そうなんですね。
特に 円安やから今
円安で、ね、それであの地方のあの自動車教習所はドローン教習所で今儲かってる。
なるほどね。
人口減ってますからね。
あれですよね、免許人口減ってますからね。
それであの学生たちも自動車免許よりもドローンの方が、
で将来はまあ自動車免許もいらなく
なって、
自動運転で
結局そうなりますね、それ僕。
そうするとそのままウクライナ戦争の兵士になれちゃうぐらいの技術になっちゃうんで、これどうなるかって、 なんで警察は自動車教習所にそれを認可させてるのかなと思って、
いつも分かりません。
なるほど、
うん、
ただびっくりするのは、そういったドローンの元は何かやったら
元
AI や。
あ、そうですね、
結局 AI、 そこを中国は分かってるから団体を作るよって、それに国連が乗るいうことはね、国連自体の事務総長自体が中国の本当の怖さを知っと
る。なるほど。
そしたらある面での技術は日本の未だに上やねんけど、けど相対的な部分ではもう中国にはおそらく追っつけるとアメリカしかない。アメリカもやっぱりものすごく中国の脅威っていうのは感じてるから、結局やっぱりほら文句よう言えへんや。それこれからも世界的に中国に昔のアメリカみたいな扱いになってくるやろ。今日はあのこの話を最後に終わりましょう、
また次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也、
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした。